と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
はい、皆様こんにちは。社団法人京都府建築士会の斉藤義則です。11月の京都といえば観光シーズンです。私は、仕事も自宅も同じ岩倉なのでね、ローカルに、永山電車っていうのがあるんですけどもね、これがもう今満員状態で、パノラマ展望ができる特別の車両もありましてね、窓に向いて座れてちょっとおかしな感じなんですけど、紅葉を見る分にはね、とてもいいんです。街中にね入る箇所もありまして、そこはちょっと恥ずかしい感じがします。で、京都市内の宿泊施設はもう満員御礼ということでありまして、場合によっちゃ大津までホテルを取らなあかんという感じであります。で、思い出せばですね、私の結婚式がこの時期でしてね、親戚を場所が取れんとね困った覚えがあります。たった一人のおじさんを泊めるのにね、4人は泊まれる和室を取ったなんてなことを思い出すのがこの11月であります。どうか本日もね、季節の良くなりました京都、よろしくお付き合いをください。
京都人町出会いもん。
さて、ただいま参上のコーナーです。今月の街づくりは明倫学、元学になるんですけどもね、本日はそもそもは街づくり委員会というお名前だったんですけども、現在はですね地区計画推進委員会ということで名称変更されまして、ご活躍中の明倫のその委員長をされておられます長谷川明さんにスタジオへお越しいただきました。それでは早速ねお話をお伺いしたいと思います。お忙しい中ありがとうございます。長谷川さん、こんにちは。
こんにちは、長谷川です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。順番にね、各学回らせていただいてるんですけれども、長谷川さんは、明倫でのですね、地区計画委員長をされてるということでありますけれども、まず、その、町づくりから、地区計画推進委員長ということでですね、委員会の名前変わりましたけれども、その活動内容というあたりからお話しいただけたらと思うんですけど。
はい。ですね、地区計画推進委員という、とても自分でも言いにくいようなこの名前ですね。もう本当に町づくり委員と言った方が、自分でも楽なんですけども、明倫では、平成19年ですね、に、地区計画というものを作りまして、その目標の中に、祇園祭りを受け継ぐ風格ある町、飽きないと暮らしが響き合う町、安心安全の町、明倫という三本柱を作ったんですけども、これを地区計画で決めておりますので、結局これを実践するということは、町づくりということなので、町づくりと言いますと、それ以外にもいろんなイベントをやったり、することが多かったんですけど、今回はこの3つのことを目標にして活動するために、特定して町づくり委員会を改めて地区計画推進委員会という、長い名前になってしまったんですけど、
なるほど。今おっしゃったその地区計画三本柱っていうのは、やっぱり祇園祭りが出てくるっていうのは、やっぱり地域独特のもんですよね。
そうですね、これやっぱりうちのってつい言ってしまうんですけど、この明倫学区というのは、鉾がこの鉾山で13基ありますので。
そうですか、すごいですね。
でやっぱりこう日本の三大祭りね、私らがもう誇りに思って子供の頃からずっと祇園林で育ってますのでね、どうしてもこの祇園祭りっていうのはもう切っても切れない。でやはりそれを代々ずっと引き継いできている町ですのでね、やっぱりそれにふさわしい町にしていこうというのが、この一番のその目標になってるわけですね。
祇園祭りでこう、鉾山鉾がね、ずっと動くのは新町通りですよね。
一応ね、新町通りは帰ってくる通りなんです。
ああ、そうですか。
で、もちろんスタートも新町通りから出ますけど、新町、室町全部が一旦南に出て、四条通りに出るわけですね。で、縦横、いろいろと鉾がありますから、あの時はもう本当に車が通れないぐらい全部が、明倫学区は埋まってしまうのでね。
なるほど。 もうな祇園祭りといえば、まあ言うたら明倫学なんですよね、そもそもね。
まあ自分らではそう思ってるんですけど、まあ下行の方は下行の方でね、やっぱりありますから、それはそうなんでしょうけど本当に生まれて育った場所ですので、はい、でまあそれを言い出すと、まあ、その結局祇園祭りの歴史が室町時代であったり、そういう話になってくるとね、やっぱりあの辺の地域がそれだけ歴史的にいろいろと価値のある地域で、はいはい、まあ、こういう地域を守っていかないと、やはり日本の歴史がね、一番スタートの場所やなと、まあ、みんなで思って、明倫学の人間はコンセンサスとしてこれを一番に挙げてるわけです。
なるほどね。まあ、それを、まあ、祇園祭りのそこのこう歴史的なところをきちっと守るべきところを守って、雰囲気っていうかね、歴史的な街づくりっていうのはすごい大事やと思うんで、
そうですね。
でそこからこう地区計画の推進委員会ということでされてるんですけど、先日お伺いしたときに、この明倫という機関誌ですかね、
はいはい、
お借りいたしまして、まあ、その中で長谷川委員長としてはですね、風俗営業はダメということで書いてある、うん、まあ、ここもやっぱり先ほどおっしゃった歴史ある町だからこそということなんですかね。
さっきも申しましたように、はい、平成19年に地区計画というのを作りました、はい、でこれは、まあ、あくまでね、そういう目標ということであって、法的な縛りも何もできないのでね、あ、まあ、こういう街にしていきましょうという検証みたいなもんですけども、それをやはりもう一歩進めて、まあ、法的にもそういう形をしっかり守っていこうということでね、で一番に考えられたのがやはり、まあ、風俗産業、まあ、風俗営業を、はい、まあ、できるだけ規制したいということですね。で、まあ、そこに風俗営業ダメって書いてますように、はい、まあ、すでに烏丸沿道地域という地域がありまして、はい、まあ、明倫で言いますと、三条の烏丸から、まあ、一応四条の烏丸までの烏丸沿道になる地域には、まあ、かなりもう風俗規制がきちっとできてるんです。で、あと私らの住んでる食住共存地域という地域にも、まあ、それより緩い風俗規制があるわけなんです。
ああ、そうですか、はい、
で、それを、まあ、この同じ地域同じ規制にしたいというのが、まあ、今回の、ね、風俗営業はダメという、うん、タイトルでやってる運動なんですけども。
ああ、なるほど。まあ、風俗営業っていうとこうパッとイメージするもんとはまた違うもんまでが含まれるんやろうと思うんですけどね。まあ、そこまで規制するんかと、まあ、僕ら建築やってると、はいはい、なかなかそのね、町の方の思っておられる営業と住んでおられる方とやっぱり違うとは思うんですけども、
ね。まあ、一般的にね、思われてる風俗はもうすでに地域にはね、もう、ま、以前からも規制の対象になってまして、あ、はいはい、まあ、そのはヌードスタジオとか、風俗の喫茶とか、そんなものはもう初めからダメなんですけど、はい、まあ、今回、規制の対象にしたいなと思ってるのが、まあ、挙げたのは、麻雀屋さん、はい、パチンコ屋さん、で、まあ、ゲームセンター、勝ち馬投票券、場外車券売り場、カラオケボックス、で、まあ、キャバレー、ソープランド、テレクラ、はい、で、まあ、風俗ではないんですけど、まあ、とかくトラブルが多いので総裁上と、
ね、
まあ、こんだけをね、まあ、学民の方にアンケートを取って、まあ、皆さんの意向を調査したわけですね、はい、で、まあ、やはり、まあ、想像もしてたんですけども、麻雀屋さんがなんでいかんにゃとかね、それから、まあ、カラオケボックスも庶民の楽しみやのになんでいかんにゃという
なるほど。
でまして総裁上に関してはね、人間の生死であることであってね、そんなに軽々に風俗の規制の時に入れるなとかね、そういう、まあ、厳しい意見もいろいろいただいたんですけども、あ、まあ、やはり明倫学区、さっきから何でも言ってますように、この祇園祭を受け継ぐ風格のある町ね、はい、飽きないと暮らしが響き合う町、まあ、安心安全の町という形から言いますと、はい、まあ、この麻雀屋さんにしても、まあ、不特定多数の人が出入りしたり、はい、カラオケにしても、夜にこの騒音が出たり、はい、いろいろありますし、まあ、皆さん、この地域に割と新しく麻雀、マンションが建って、はい、住民が増えてますのでね、はい、お子さんもかなり増えましたので、まあ、そういう、 やっぱり良好な環境を作りたいという意味から言うと、まあ、こういうものをできるだけもう今より増やさないようにしたいというのが、まあ、ということを皆さんに聞いてみたわけですね、
は
い、で、まあ、回答数としては、なかなかそら、15% ほどの回答数やったんですけども、
そうですか、
はい、で 15% のうちのもう 95% 以上がやはり規制に賛成ということなんで、まあ、この方向で進めていきたいなと思ってるんですけど、
まあ、もちろんあの昔から住んでおられる方と新しく来られた方っていうのでちょっと考えは違うんでしょうね、はい、まあ、アンケートは匿名で取られてるのかもしれないですけど、
まあ、あのね、あのアンケートは2回取りまして、
あ、そうですか、
2年前にも取ったんです、
はい、
で2年前に取った時も、まあ、答えはほとんど一緒 で、でやっぱりあの規制という意味ではもう従来住んでる方もマンションの方もそんなに変わらないんです、はい、で今回取ったあのアンケートというのはマンションの方はね以前に答えたという感覚があるのか あんまり回答がなくてで住民の方とそれから今回は地権者って言うて、土地とか建物だけ持ってる方ですね、はい、そういう方にもお尋ねした、
はい、
そしたらその方が一番回答率が良くて、でやはり大半というかさっき申しましたように97-98% の方が規制に賛成やという意見が多かったのでね、で、まあ、これからまだあの規制に反対という方にねやはり明倫学区のこの目指しているものをあのお話しして、で、まあ、ご納得いただくような活動をこれからしないといけないということなんです。でそれがうまくいけば来年の、まあ、はい、9月か10月には条例化されますので、はい、そうなるともうはっきりした法律になって規制になってしまうということなんです。
まあ、もうあのこれまでみたいにあの地域にただ説明するだけで実は建てれるんやということはなくなるわけですね。
もうそれはないですね。
そういうこと
で、まあ、今までやっておられる方は、まあ、別に、あの既得権ですので、それは問題ないんです、はい、
あのまあ、大通りに面しているところは、まあさ、まあ、一応商業の場所でしょうしやめんのかなという気がせんでもないんですけど、実際住んでおられる方がメリンの中は多い、まあ、京都市内で大体街中そうですもんね。
あ
の
さっきも申しましたが大通りはもうすでにこういうことに関して規制がありますの で、全く大丈夫なんです。でこの中に住んで中にっておかしいんですけど、
ね、そうですよね、
まあ、植樹共存地域の用途制限ということで今回これをやってるということなんですね。
なんかこうね、内側に入って本当に住んでおられる、まあ、私ら丸化してもでも生活してはんねんなっていう匂いがすっとこにね、こういう規制がかかってないこと自体の方がむしろえっていう感じがするんですけど ね、
いや本当にあの今頃に何してんやとしか、あの自分でも思わん、ね、そう思うんですけども、とにかく今まで何もなかったので、
あ、そうですか、
うん、というよりそれはね今までなかったのではなくて、
はい、
以前は学校から半径、1キロやったかなんかのは、うん、あの規制があったんです。
ね、
この学校が統廃合になってなくなったっていうのでこういう事態が、まあ、生まれてきたわけです。
あ、なるほどね、
うん、
まあまあ、でもね実際そこに生活されてる方にしてみると、まあまあ、今長谷川さんのおっしゃっていただいた職種の門が例えば隣にある言うたら、うん、ちょっとどうなんやろうって思いますね。
まあ、そうです。で、まあ確かにね私も麻雀は嫌いやないのでね、の麻雀屋さんな、でカラオケかって好きな人がおられるしね、まあ、もう思うんですけど、やはりその、夜中の騒音とか、そういろんな人が出入りするとかいうことを考えるとね、まあ、それはそれで、そういうとこが、繁華街行ってもらったら、それでできることなんでね、まあ、私らのとこではそういうことはない方が、いいんじゃないかなと思うんですけど、
いや、うちらでもまだ実は小さい子供がおったりねしますし、はい、年寄りもいますのでね、でそれをそのまま長谷川さんの近くに住まわしてもうたとしたらですね、あまり
やっぱり、ね、
嬉しくないですね。
ない方がいいと思われると思いますわ ね、
そこで寝泊まりする場所になりますのでね、うん、まあそんな
わね、まあ、総裁上もね、はい、確かにその風俗ではないし、まあ、人間の尊厳に関わることなんでね、そんなこんなことで軽々にアンケートを取るなというお叱りも何人かおられたんですけどね、はい、 まあ、あの市内というより いろんなとこ見てますと必ず総裁上反対言うていろんなこの運動がありますね。だから、まあ、あのこう死を忌み嫌うのは、まあ、いかんのですけども、やはりいらんね、そのトラブルをもう防ぐためには未然にこういうものを ね、
そうですね、
あのなくしとく方が、まあ、あのエネルギーも助かるやろということ で、 で、ね、まあ、今回これも入れさせてもらってるんです。
あのうちの近くも未だにですね、もう立ち上がってるにもかかわらず絶対反対いう上りがダーッと出てるところがあるんです。
ありますね、
でそれはね、地域の住民にしてみたらね、その上りがもう嫌なんですよ。すでにね、もうもっとなんで早うに潰しといてくれへんかったんかなっていう感じはしましたけどね。
まあね、このマンションも増えましたんでね、近くでそんな小さな総裁場があったらね、まあそういう時にね、まあ便利やという考え方も成り立つらしいんですけどね。
まあまあまあ、まあ、結構大手さんが頑張ってあちこち作ってありますし、
あちこちありますので、ね、そっちで行っていただければありがたいなというのが、まあ、あのうちの地域の、まあ、意向やということですね。
まあ、あのそれと先ほどちょっとお話はあの出てました、祇園祭りの山鉾巡行の時にですね、新町通りは、はい、もう電柱ない方がええやろうということで、はいはい、それも一部しておられるということ です
ね。まあ、あのさっきもあの町づくり委員会、いやいや、もうすぐその町づくり委員会で言ってしまうんですけどね、
るんです
ね、長年それできましたんでね、で、まあ、地区計画推進委員会の目標がね、あのさっき言いましたようにこの、まあ、風俗のも今一番に取り組んでるんですけど、はいはいはい、まあ、続きに、まあ、無電柱化とか、それから、まあ、あのマンション住民たちとのネットワーク作りとかね、そういうこともあの今年の活動の中に入ってまして、で、まあ、2番目に今言いましたその無電柱化という新町通りの無電柱化、はい、これはもう、だいぶ前からあの新町通りを鉾の道というあの名前で名付けて、まあ、新町通りの無電柱化をこう進めようというふうに何度もやってるんですけど、まあ、なかなか電信棒を取って代わりにトランスを置く、その置くトランスの場所をどこにするかということでね、それから、まあ、以前はあのトランスの線から各家に入る道中はの費用はあの個人負担やとかいう時もありまして、そんなんしてまで嫌やっていうところも多かったし、で、まあ、それがなくなってだいぶそのトランスも小さくなったらしいんですけど、やはりかなりの大きなものが家の前に立ちますのでね、それをうまく配分できて、そのなくなった電信棒がまたその、今これは縦の筋ですか、横の筋にもちょっとその分以下になりませんのでね、うん、その辺のあの町内との了解も得て進めないといけないという、まあ、ことがもう大変なそのハードルなんです。うん、このハードルさえ超えれば新町通りはスカーともう鉾が通るときもあの見晴らしは非常にいいんですけどね。
わかりました。もうあんまり時間なくなっちゃったんですけど、あらら、はい、すいません、あのペトロフピアノのちょっと宣伝だけしていただいて、はい、それで、まあ、はい、あの音楽も流していきたいと思います。
ペトロフピアノっていうのはあの明倫学区に、まあ昔、まあ、今からもう言ったら90年ぐらい前にあの寄贈されたチェコの、まあ、ピアノでして、これはあのチェコの宮廷で使われていた、まあ、本当に高級なピアノなんです。で、あのこのピアノを、まあ、私ら小学校の時起立礼の、あの和音に使ってたんですけども、まあ、古びて傷んでたのをここ4年ほど、もう5、6年経つかな、前から復活プロジェクトをやりまして、それでまあ2年前に復活して、あのもう当時の華麗な音色がよみがえりました。で、あの今回、青柳泉子さんという、まあ、日本というか、もう世界でもドビュッシーにかけては有名なピアニストが来ていただいて、まあ、というより4年前に一度来ていただいて、まあ、このペトロフのことを聞かれて、これはぜひ弾きたいというふうにおっしゃったんで、まあ、今回お願いして来ていただきまして、はい、で、あの、まあ、明倫学区の皆様にあのいろいろと、曲目あの楽しめるような曲目をあの組んでいただきましたので、はい、これは27日の日曜日に、はい、 今の芸術センター元明倫学校の講堂で、はい、演奏会をやりますので、はい、まあ、ぜひペドロフのこの音色を聞きに来ていただきたいというふうに思ってここで宣伝させていただいてます。
はい、はい、ありがとうございます、はい、11月27日日曜日午後2時半より、はいはい、京都芸術センターの2階の講堂ということでお聞きしております、はい、まあ、
ちょっと有料なんですけども。
あ、そうですか。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、本日はですね、明倫学区より、地区計画推進委員長の長谷川明さんに、まちづくりについてお話をいただきました。ますます地域のためにご活躍いただきたい、と思います。長谷川さん、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
京都人町出会いもん。
はい、それでは続きまして教えて建築士さんのコーナーです。建築士の山本さんと案内役の下村さんが住まいに関する疑問にですねズバッとお答えいただきます。今回は防災グッズについてです。それでは山本さん、下村さん、よろしくお願いします。
では続いて教えて建築士さんのコーナーです。ここからの担当は、
はい、まちづくり委員会の山本です。
はい、そして下村静子でお届けしてまいります。さて、教えて建築士さんのコーナー11月は、まあ、防災の、災害への備えということで、はい、防災について教えていただいてるんですけれども、はい、今週は防災グッズ、はい、
防災グッズって何なんだろうようなこともあるんですが、耐震はまあちょっと前回ありましたので、まあ、私のまあ今日の話のイメージは、まあ、被災した後、被災というかまあ災害に遭った後に、まあ、どうやってこう自分たちのが暮らしていくか、うん、それを助けるものというか、うんうん、いうようなイメージでまあ聞いてください。
なるほど。はい。はい、では、それ、もう防災グッズですね。はい。はい、教えてください。
で、まあ、そういう防災グッズっていうのも本当にたくさん売られてますんでね。うん、で一体何を置いといたらいいのかというのが、まあ、本当に悩むところだと思うんですけどね。
いざという時のために。
はいはい。で、まあ、なぜ悩むかというと、まあ、一つは、まあ、阪神の規模と東日本の大震災の規模全く違うと、
はい、
というふうなその被災の程度がまず違うということもありますので、
はい、
まずその被災した時に自分がまあどういう状況から逃げないかんかというふうに考えたいんですよね、
はい、
でもうこれはまあ一般的な建築の避難の話なんですが、まあ、日本をこう避難という言い方をするんですが、
はい、
とにかくどっかいろんなところに逃げられる道をまず自分の家の中で確保しておくと。だから玄関だけしか出られないとか、勝手口はあるけども勝手口はもう奥で詰まってるとか、うん、そういうふうなところは非常に、まあ、はっきり言って危ないんですよね、
うん、
でそういうところが、そういうところがもう今はもう街中では大半なんですね。実は
ですよね、なんか勝手口って言ってももう隣の塀そう隣の塀とガーンとぶつかりそうになってたりとか、もういろいろ物置いてあったりとかね、
まあ、昔の町屋なんかでしたらね、その奥の方でつながってるとかいうようなこともありましたけれども、うん、でそこにはまず靴がないとダメです、
はい、
靴がないと、まあ部屋の中すらもう靴がないと歩けないという状況の場合もありますから、うん、まあ、まず靴をいろんなところに置いててもらうと、出口を確保した上で、でそれでやっと、まあ、いわゆる非常持ち出し袋っていうのがあるところを自分で見つけて、
うん、
思い出して持って出るということやと思うんですね。
だから寝るところの近くにも最低でもそのスリッパみたいなのがある方がいいとかって言いますよね。
なんかそういうね、言われますね、
うんうん、やっぱりガラスとか割れたりしたら その上歩けませんからね、裸足ではね、
はい、だからなかなかそこまで備えてる方はおられないんですが、
はいはい、その非常持ち出し袋、はいはい、まあ、いろんなものをその中に入れとくという、そういう袋ですよね、
なんかこうシルバーの袋なんかがありますけども、うん、あの中身って確認されたことあります？
定期的にねするっていうふうにはしてますけれども、はい、全然入れ替えてないものもありますね。
そうですよね、
うん、
だからまあ賞味期限のあるものもあれば、なんか案外こうずっと揃えたけども、あ、食料が入ってないとかね、そういうケースもよくあるんですよ。
私の場合は懐中電灯の電池がつくとばっかり思ってたら、はい、スイッチ入れてみたらつかなかったっていうことありますね、
はいはい、それもあると思います、だからそういう、まあ、定期的にこう見直すっていうのがすごく大事で、
はい、
ただそのためだけに、まあ、乾パンを置いとくとかね、
うん、
って言われても乾パンってのはもうあんなガサガサしたもんね、あんまり食べたくないですよね基本的に。だからそうじゃなくて、こう普段食べてるものを、まあ、ある程度こうたくさん買うといて、それをこう使い回していって、はい、ガサッと持っていくとかね、残ってる分を。 そういうのであれば割と考えやすいと思うんですね、まあ、水なんかでもそうやと思うんですけれども、うん、
はい
はい、そういうことかと思います、
はいはい。まあ、今までの地震、はい、いろいろ起きたりしましたし、まあ、自然災害もあったので、はい、まあ、いろいろそれに対応するような新しいものも出てきてるみたいですね。そうですね、
先ほどお話しあったあの電池なんかでも、うん、乾電池なんかでも液漏れしてるとかね、
はい、
うん、ひどい場合はっていうのもありますけれども、最近は手回しラジオっていうのが割と一般的に、
ね、ああ、これ便利そうです ね、 はい、ね、
ラジオ照明とかいう感じでいろんなことがもう本当に手で回すだけでそれが使えますし、
はい、
でひょっとしてパソコンが残ったりしたらその電源をそれに多少使うとか、そういうのもソーラーバッテリーなんかもありますので、うん、
はい、
そういうふうなことで新しいものも出てきてますよね。
携帯電話なんかでもね、その充電できるようにっていうのがね、はい、出てきたりしてますよ ね、
そうです
ね、う
ん、本当に例えばラジオなんか入るとまず情報が聞けるっていうのと、うん、自分の気持ちがやっぱり多少でもこう安らぎますよね、
うん、
なんかでも流れてると、はい、というような方ですかね、
はいはい。
でまあ、ただそのものをね、今最近の生活というのは断捨離とか言って、うん、こう整理しなさいとかいうのあるんですが、案外そういう古いものが残ってたりするとすごく役に、鍋でも何でもいいんですけれども、うんうんうんうん、電気ストーブなんかでも、まあ、インフラが回復してからですの話ですが、古い電気ストーブでも本当に小さい火でもすごく役に立つという場合もありますよね、
はい。
だからそんなもまあ残しておいてもらうというのもちょっとまあ手かなと、
はい。中でも食料についてはどれくらい持ってればいいんですかね。
これはね、まあ、かつては3日とかいう話だったんですが、特に最近東日本の場合なんかはものすごい長期にわたりますので、
はい、
なかなかこう行き渡らないというケースもあります。で、まあ、3日ってなぜ3日かっていうと、まあ、人がこう、まあ、漏れたりする場合に、うん、まあ、3日間ぐらいの生存率はかなり高いというふうに言われてますので、そこに、まあ、一般的な災害でしたらこう全力尽くして、
うん、
でぼちぼちその後ぐらいからまあ、そういう食料の配布とか水とか、うん、そういうことにもまあ力が入るのかなということらしいですね、3日っていうのは。ただそれが長くなる傾向はやっぱりあるみたいです、今回の、
ね、最低でもやっぱり3日程度というふうに思っておくといいわけですね。でも水を持ち出すのは大変でしょうね。
水はね、1人まあ2リットルとか3リットルと言われてる方もおられますけれども、
はい、
1人2リットル仮に3人家族で3日分というと、
うん、
4人家族ですか、24リットルなんです
ね。まあそれはちょっと重くて持ち出せないですねで
それを備蓄してるっていうこと自体もすごく大変なので、うん、なかなか本当に難しいんですよね、どういうふうに考えるかっていうのは、うん、
ね、そうなったらストロー状になってるので水をろ過し、うん、できるやつはありますよね、
はいはいはい、
ああいうのあると便利かもしれないです ね、 ですね。
だからそのある水をどうするかっていうんじゃなくて、うん、その本当に周りにある水を残しといた水だけじゃなくて、そういうこともやっぱり新しいもので出てますので、
うん、
そういう対応でもまあ可能かと思います、
はい。まあ、なかなか難しいとは思いますけれども、うん、はいはい。まあ、水の場合は水道水なんかでもね、
そう
です、いいですよね、
水道水だからペットボトルでないとダメと思うに考えると、うん、なかなか大変ですよね、
はい、
置いといて、あ、これ去年になったとかいうのもありますから、水道水を何本か貯めといて、
うん、
それでちょっと古くなったものはまあ洗濯に使うとか、そういうことであれば可能かと思います、
はい。
まあ、工夫をしていくということだと思います、
はいはい。ありがとうございました、はい、災害への備え、次回は家庭内事故について山本さんにお聞きします。以上、教えて建築士さんのコーナーでした、
はい。では、京都人町出会いも今日はこの辺でさよなら。
京都人町出会いも、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。